ご理解第33節。お供え物とおかげはつきものではないぞ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い、そこに天地人一如の世界が開かれるのです。無条件と無条件の出会いとおっしゃっておられますね。この教祖様の確か見教えの中に、確か教祖様だと思いましたが、馬との信心というような表現があったように思いますね。馬と的のない信心。しかしまあ私どもはとかく的がありますね。今の難儀から抜け出したいとか、私の願いを叶えてくださいとか、病気災難がありませんようにといったような、まあ何と言いましょうかね、そういう目当てというのでしょうか、そういうものを持って信心をするということが多いように思いますね。ところが教祖様はある時に確か馬との信心が良いといったようなことをおっしゃっておられたように思います。そのあれが欲しいから、これが欲しいから、ああして欲しいから、こうして欲しいから信心をする、神様にこうしてもらいたいから信心をするというのではないというわけですね。この師匠が教えておられる無条件と無条件との出会いと、神様も無条件なら私どもも無条件、まあどちらかというと私どもがまずは無条件にならねばならないと、まあ神様の方はもともと無条件で終わりになるように思いますね。ここからこれだけしなければこれだけのことはやらないというような神様ではないと、それこそ神様は無条件の愛だと教えていただきます。おかげは我が心にありと教えていただきますが、その天地かきつけにあるおかげは我が心にあり、だから私どもの和らぎ喜ぶ我が心によるところのおかげをいただいていくのがこのお道の信心だと。いかにも我が心になればおかげがあるというような感じですね。そしてまたおかげをいただけていない、明らかにおかげをいただけていないと肌から見えたときに、それはあなたが我が心になっていないからだといったような攻め道具に使ったりいたしますけれども、まあそういうことであってはならないわけですけれども、師匠はそこのところをもう一つ、おかげは我が心にありと、我が心にならなければおかげがいただけないということではないと断言しておられますね。これは我が心に、おかげは我が心にありということは、氏子が我が心にならなければおかげがいただけないということではないよと。なるほど、我が心になればおかげがあるということであるかもしれない。そしてまたさらに、私どもが我が心になろう、和らぎ喜ぶ我が心をいただこうと、そこを目指して精進するときに、たとえ我が心にはいまだなり得ずともおかげを授けてくださる神様なのだと、そういうふうに師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいました。いわば、私どもが我が心になろう、和らぎ喜ぶ我が心を自分の己の心の中にいただこうという精進、それが大切なのだと。そしてそこを目指して精進するしておるならば、たとえ我が心にいまだなり得ずとも それこそ神様がレンコンを食うてくださっておかげを授けてくださるものなのだと、そういう神様だと師匠は教えてくださいますね。そこに例えば何と言いましょうか、おかげが欲しいから我が心になろうとするというのが私どもであるわけですけれども、もう無条件におかげを抜きにして和らぎ喜ぶ我が心になろうとする精進がいるように思いますね。師匠大坪宗一郎氏の最晩年ですか、五晩年にそれこそ神様が、まあ、枕元に出てこられたというのでしょうか、そして何を残すかと、どういう言葉を残すかと尋ねられたと、師匠はもうそれは我が心だと、和らぎ喜ぶ我が心だと、この世において求めるもの、そしてまたあの世に行っても求め続けるもの、それはその和らぎ喜ぶ我が心だと、自らの心の中に我が心をいただくことを求め続けていくと、まあこれは遺言のようにしておっしゃっておられましたね。そして何か紙に書かれたそうです。病院での出来事のことだったようですが、そこには条件がありませんね。おかげをいただきたいから我が心になろうとか、この病気を治してもらいたいから我が心になろうとか、そういう心根ではありませんね。師匠の心の中にあったものは、ただ病気の中であっても和らぎ喜ぶ我が心、死んでからでもあの世に行ってからでも和らぎ喜ぶ我が心、まあ無条件ですね。おかげをいただけれるから我が心にを目指そうという、その我が心ではない、無条件に和らぎ喜ぶ我が心を求めてこられた、また求め続けておられた、あの世に行っても求め続けるとおっしゃっておられた。それはおかげをいただきたいから我が心になろう、我が心を求めるという姿勢ではありませんね。ただひたすら自らの心の中に和らぎ喜ぶその我が心を求め続けられたということだと思いますね。まさに神様が私どもに授けたい、それはやはり我が心だと、人間がいついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心を持ち続けること、持ち続けられること、それを求め続けること、それがやはり神様が私ども人間氏子にまあ願ってほしいというのか、もたまほしきは我が心と言われます。そういう我が心ではないでしょうかね。ですからこれはいかにもおまけがついてくる、おかげがついてくる、そういう我が心だと表現はしておられますけれども、本当はおまけを抜きにして、いやおまけがあるないというのは全く置いといて、ただひたすら和らぎ喜ぶ我が心を求めるということが本当なのではないかと思いますね。実は今朝は不思議なお夢をいただきましたが、どうも釈然としないお夢でしたが、それは私どもがそのまあお商売をしている方たちは、その例えば売り上げがいくらだったという計算をしますね。まあ月なら月でその売り上げの締めをする、 決算のを占めるわけですね。で今月はいくら売り上げがあったというわけですが、その計算が合わないのですね。何か計算が合わないな、どうして合わないのだろうかと、その原因というのがどうも、まあお商売人さんで言えばいいものがたくさん売れたと、今日はこれだけ売れたと、まあその売り上げのたくさんあった日というのでしょうか、そういう顕著に売り上げがあった時には記録を、今日はいくら売れたと記録をつけるわけですね。ところが中にはあんまり売り上げが芳しくない時は、まあ今日はまあよかろうというようでしょうか、その売り上げの記録をつけない日もあるわけです。そういうふうな、まあ帳面付けをしている人がいるというわけですね。ですから、まあ、これは私のことだと思いますが、そのいわば自分気分がいい時には帳面付けをする、気分があまり乗らない時には帳面付けをしない。ですから月なら月で締めた時に帳尻が合わない、いわば帳面上はいくらだと、しかし実際はいくらだと、まあ赤字の時もあるかもしれませんが、赤字の時はまあ帳面につけない、まあ、その反対かもしれませんね。税金対策でその反対で売り上げのいい時にはつけない、赤字の時には帳面をつける、まあいずれにしろ実際の売り上げ高と帳面の帳面チートが合っていないというわけです、はあ、そして最後に計算して、ああこれではいけないな、こういう帳面のつけ方ではダメだなと、ではもう一遍計算をし直さなくちゃいけないなと、それこそ帳面につけている時もあればつけていない時もある、こんなことではいけない、だから毎日きちっといくら売り上げがあったのか、いくら損したのか、毎日の分をきちっと集計をし直さなければならないなといったような感じの負い目だったのです。さあそれがどういう意味なのかよく分かりませんね。新春記念の時にも、だいたい神様は何を教えてくださったのだろうかと思いましたが、一向に分かりません。そしてこのお話をまあさせていただく前に、さあ今日はどういうことをお話しさせていただいたらよいのだろうかという中に、そのふと心に浮かびましたことが、あ、泥の心ということであったり、黙って収めるということでした。そしてその負い目との接点ができました。なるほど、そういうことかと。まあ昨日までお話しさせていただいてきたことは、どちらかというとまあ大きな話題というのでしょうかね、私どもがその愛楽理念が愛楽理念たらしめるためには、私どもの願い、志願成就の信心から心願成就、神様の願いが成就することを願う信心へと私どもの心が育っていかねばならないということでしたけれども、これなどはまあある意味いつもかつもあるわけではありませんね。まあたまにそういうことが思い出すとか、それこそ一生のうちに一度あるとか二度あるとか、まあわかりませんが、そういうまあビッグな私どもの心の転換の時ですね。そこからまあそういうことだけでは話にならない、もっと日々の取り組み、 というのでしょうかね、毎日どこに取り組めばよいのか、それこそ今日は明日はと昨日はと毎日取り組むべきところ、それこそ毎日計算して集計を出していけというところにつながるのではないでしょうかね。私が日々、私どもが日々に毎日どこに取り組んでいけばよいのかということが、まあ欠けておったというわけですね。ですから毎日何に取り組むのか、それはやはり師匠の教えである、師匠大坪宗一郎氏の教えの、まあ大切なところ、いつもそれこそ口を酸っぱくしてでも語っておられたところ、それは愛楽念の母体であるという成り行きを大切にするということ、尊くということ、そしてまたもう一つは泥の心ということですね。師匠がいつも語っておられたこと、それは泥の心、その泥の心というものを、まあもう一つ具体的に言うならば、泥お土ですねは、どんなに汚いものをかけられても、それこそ唾を吐かれたりおしっこをかけられたり、まあさまざまなことがあるわけですね。そういうさまざまな、どんなにこんなものは嫌だあんなものは嫌だというようなことでも黙って受ける、そしてその黙って受けて、そのことを自らの心の根肥やしとする、肥やしとするというのが泥の心ですね。それこそ受けて受けて受け抜く心、しかもただ受けるという、いやいや受ける、まあもちろんいやいや受ける時もありましょうけれども、それでも受ける、いやいやでも受ける、しかも黙って受ける、ここですね。不平不足を言わないというわけです。泥がこれは嫌だあれは嫌だと、畑の土地がそれこそ声をかけられて、そんな声をかけないでくれと、そんな汚い糞尿をかけないでくれと、不平不足を言いませんね。ただ黙って糞尿をかけられるのをいただく、そしてそれを肥やしとしてきれいな花を咲かせたり、おいしい実を実らせる、いわば私どもの身の上に起きてくることから一切を、それこそ不平不足を言わずに黙って受け納める、こういうことはよくありますね。それこそ毎日でもあるものですね。人様から、友達からでも、家内主人子供からでも何か言われる、そしたらついつい一言、そうじゃないよこれが本当だよ、そんなことじゃないよこうだよと、人のことばっかり言わずに、あなたはどうしてん、あなたの、あなたはどうだ、どうなのね、自分自身はどうなのね、と言ったように、まあ一言言い返してしまいますね。それとか、まあ何かあると、まあこんなことをしてとか、これがもうちょっとこうあったらいいのにと、ついつい不平不足を漏らしてしまいます。そういうことは日常生活の中にいっぱいありますね。そのそういう日常生活の中にあるものを日常的に取り組んでいける、日頃の取り組み、日頃の精進ということに目を向けたときに、これは黙って納める信心、泥の心、不平不足を言わない、黙って納める、その事柄を黙って納めて泥の心でいただいていく、まあこれこそが師匠の何と言いましょうか、愛楽理念を現実の上に、毎日毎日の上に教えを守っていく、行事していく姿ではなかろうかと そこがまあ充実していかれねばならない。そこに神様のお働きが現れるのですね。黙って納めてよかった、不平不足を言わずによかったといったような、そこに神様のお働きが現れるからこそ、より一層神様をまた身近なものに感じられるようになる。もしこれが不平不足を言ったり一言言い返したりしていたのでは、神様のお働きを感じることにはなりませんね。ただ争い事が起こるだけ、口喧嘩になるだけの話です。とても毎日日常生活の中で泥の信心、黙って納める、不平不足を言わない泥の信心に取り組むことがまず第一だよと、神様がそうおっしゃってくださっているように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。